聖書のルカによる福音書22章の47節から65節までをご一緒にお聞きいたしました。でその中の62節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。62節、そして外に出て激しく泣いた。激しく泣いているのはペトロです。日頃人前であまり涙を見せないのに、時に無性に涙が出てきてしょうがない、そういう時があります。ちょうど今からの季節というのは、日本の国が一番美しい、富山が一番美しくなる季節だろうと思います。今まで冬枯れだったそういう山に命が戻ってくる。最初に少し紫色の根が出て、それから緑が満ちてくる。山の斜面が毎日毎日色を変えて、最初は明るい萌え色であったのがどんどんどんどん緑を濃くしていく。でそういう自然の世界というのは、いかにも汚れのないみずみずしい命の芽生えというものを感じさせてくれます。私たちはおそらくこれからのしばらくの季節、山の斜面を見ながら、そんな風にこの世界がなんて美しいんだということを見せられるわけです。しかし私たちが生きているこの社会というのは、その自然の美しさと比べるとなんと惨めなものかということも思わざるはおけません。朝起きてテレビをつけますと、毎日のように幼い子どもたちの命が奪われました。あるいは長い期間苦労して生き抜いてきた人たちが寂しみであって、ようやく貯めたものを全て騙し取られてしまうとか、戦争が起こって多くの人たちが罪もないのに殺されてしまうとか、あるいは家族が本当に複雑で本当に安らかに生きていたいと願うのに思うに任せないとか、私たちが毎日毎日見聞きする人間の社会の様子というのは本当に惨めなものと言わざるを得ないと思います。そしてそういう惨めさというのを思うとき、私たちはふと深くにも涙をこぼしてしまうということがあるかもしれません。ペトロは今日のところで一体何に心を動かされて激しく泣いていたのでしょうか。ペトロは人の世の腐敗や堕落な人を、そう言って泣いたんでしょうか。それとも人間の傲慢さや冷酷さを目の当たりにして大いに腹立たしかったんでしょうか。あるいはつい数日前にはこのエルサレムで大群衆が歓呼の声を上げてイエス様を迎えたのに、今ではそのイエスもすっかり苦みって、まるで犯罪人の親玉のように縄をかけて平然としている、その世の移り身が恨めしかったんでしょうか。でおそらくそういう諸々のことというのもペトロの涙の根底にあったかもしれないと思います。しかしペトロがここで外に出て激しく泣いた、この涙の理由というのは、人の世の仕打ちの広さや主イエスの身の上の風を持ってのことではありません。ペトロはあれやこれやの他のことを思って激しく泣いたのではありません。ペトロは自分自身のことで激しく涙しています。自分自身のあまりの弱さ、あまりの情けなさに涙が溢れて止まらなかったんです。でこのペトロは先にはイエス様にどこまでも従っていくのだ、そういうふうに考えていました。そしてまたそのことを人 人前で大っぴらに言い表していました。今日は47節から読んだので聞きませんでしたが、33節のところでペトロはこんな風に語っています。するとシモンは、主よご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟していますと言った。ペトロはこういうふうにイエス様に申し上げることで、イエス様を喜ばせ力づけることができる、そう思ってこう言いました。そしてそれをただ口で言っただけではなくて、少なくともゲッセマネの園でイエス様が逮捕される、その時まではまさにこの言葉の通りに行動していました。イエス様が捕らえられるあの時までペトロは、言ってみるとですね、イエス様のボディーガードのようなつもりで歩んでいました。ですから今日聞いた前の方で、イスカリオテのユダが接吻を持ってイエス様を裏に行った、でその時にもイエス様を捕らえようとした取り方の人たちに剣を持って剣を抜いて切りかかったんです。その右の耳を切り落としたと言われています。ペトロはそういうふうにすることでイエス様についていけるんだと思ってたんです。ところがイエス様からやめなさい、もうそれでいいと叱られてしまいます。で叱られてしまったんで数人を鞘に収めざるを得なくなります。そうするとイエス様捕らえられてムザムザと取り方の人たちに連れて行かれちゃうわけです。ペトロはどうしたか、剣を抜いてイエス様をお守りすることできませんでしたけれども、しかしそれでもただ一人だけこっそりと遠くから後をつけていくんです。おそらくこの時のペトロにはですね、あのマルチン・ルターが作った賛美歌みたいな思いが溢れていたと思います。賛美歌の267番の4節にこんな歌詞が出てまいります。我が命の我が宝、虎は鳥ね、神の国はなお我になり。我が命も我が宝も虎は鳥ね、神の国はなお我になり。おそらくペトロはですね、こういう高揚した気分を、ある種の高揚した気分を胸の内に秘めながらイエス様の後を追っかけてたに違いないんです。ところがそういうペトロがこの晩重大な深刻なつまずきを経験することになります。そして最後のところで激しく泣くということになっているわけです。私たちはこういうペトロの様子を聖書から聞かされるときに深く考えさせられるんじゃないでしょうか。このペトロのことを突き放してしまうということは簡単にできます。ペトロが間違いなく三度イエス様のことを知らないと言ったのだ、そう言ってイエスも裏切ったのだ、でそんなふうに結果論から言ってペトロはダメなやつだ、でそういうことは誰にも簡単にできると思います。ペトロもそれ否定しようがない、やってしまったことですから事実であるわけです。しかしです、もし私たちが誰か兄弟姉妹の行動を見ていてですね、何か失敗をしているのを見つけて、あの人はこういう失敗があるからダメなやつだ、そういうふうに言ってですね突き放して切り捨てていったらどうなってしまうだろうかと思います。おそらく私たち次々にですねイエス様に仕方のぶれから脱落をしていって、そしてついに教会には誰も残らないというふうになるんじゃないでしょうか。しかしこのペトロの姿を見ててもう少し別に考える方もいらっしゃるかもしれません。すなわち まさしくこのペトロの姿こそ私自身の姿が重なるものだ。この私もペトロと同じようなものです。心の中ではイエス様にどこまでも従っていきたい、ついていきたいって思うんだけれども、しかし現実にはさまざまな恐れとか世の心遣いが邪魔をして、イエス様に従うことができないで、イエス様抜きで歩んでしまっている。ここで思わず主を知らないと言ってしまって、その結果激しく泣いているこのペトロの姿こそ実は私の姿です。そう思ってこの場のペトロに深く共感するという方もいらっしゃるかもしれません。しかし考えたいんですけれども、ペトロがここで号泣して激しく泣いているというのはですね、これはイエス様が私のことをちゃんと分かってくださっている、そのことを知って嬉しくてかたじけなくて泣いているんじゃないんですね。激しく自分を責めて泣いています。もし自分がどこかに消え去ってしまうことができるのであれば、今この瞬間に消えてしまいたい、そう思いながら泣いているんです。でもしそういうペトロの姿がここにいる私たちの姿にぴったり重なるというのであれば、私たちもイエス様を見失って、イエス様からすっかり離れてしまって、そして孤独になって激しく泣くということになってしまうんじゃないでしょうか。果たして私たちそれでいいんだろうかなというのを思うんですね。でもちろんこれはいいとか悪いとかの問題じゃないとおっしゃる方がおられると思います。いいとか悪いとかじゃなくて、実際問題として私は時にイエス様のことを忘れてイエス様抜きで過ごしてしまっている、本当にこのペトロの姿は私の姿に重なるんだって、そうおっしゃる方もおられるかもしれません。しかし実はですね、私たちは確かにイエス様のことを忘れて、神様の民であることを忘れて、神様の前からさまよい出してしまいがちなんです。でもそうであるからこそ、実は私たちは毎週毎週この礼拝の場所に招かれて、聖書の御言葉をかけていただいて、聖書として御言葉をかけていただいて、そしてあなたは神様のものなのだよ、あなたの今からの命も、あとこれまでの命も私のものなんだよ、そういうふうに語りかけられて生活するようにされているんじゃないでしょうか。イエス様のことを知らないと思わず言ってしまった、そしてそのことで激しく自分を責めて号泣する、そのペトロの姿に共感する感情にもできる、でそういう面で確かに私たちにあるんですけれど、しかしそこで感情移入するだけでは、私たちはきっとイエス様から切れた孤独なものになっていってしまうに違いないんです。それよりもです、本当に私たちがイエス様に従い続けるため、イエス様と共に歩み続けるためには一体何が大事なんだろうかということをここから聞き取ることの方が大切ではないでしょうか。一体ペトロはなんでここでつまずいてしまったんだろうか、ペトロが何につまずいてイエス様のことを知らないと言ってしまったんだろうか、そのことをこの箇所から確かめるということがとても大切なことのように思うんです。ペトロがこの場を陥ってしまった落とし穴というのは、もしかしたら私たちもですね、同じ甘い穴にはまっちゃうかもしれない、でそういうものだと思います。一体この場ペトロに何があったのか、そのことを一つ一つ確かめてみたいです。でまずゲッセマネの園、ここでイエスが捕らえられます。そしてそこから大祭司の屋敷に連行され連れ込まれます。でその時にはペトロはどうしてるか、遠くからですけれども後をつけていってます。 ですから、実はこの大祭司の屋敷に入るまでの道のりというか、たとえどんなことがあっても自分はシエスから決して離れないんだって、そう思い定めているわけです。そう思っているもんだから、ペトロはイエス様と共に行動できています。ついていくことができているんです。ところが異変がその後生じるんですね。ペトロは大祭司の屋敷に入り込みます。入り込んだまだ良かったんです。ところが、その中庭でついイエス様と知らないって言っちゃうんですね。55節から57節のところです。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。私はあの人を知らない。で、この時ペトロが口にしたこの言葉が、まあ、普通はですね、ペトロの重大な裏切りの言葉なんだって言われるわけです。で、まあ、確かに自分はイエス様のことを知りませんというふうにですね、そういった関わりを拒否する言葉であることは間違いありません。ですがですね、この時の状況って考えてみるとですね、これ決してペトロが熟慮して口にしているような言葉ではないと思います。ふとした行きがかりからついうっかりとペトロが口を滑らしてしまった言葉です。私はあの人知らない、そう言ってますけど、しかしペトロはですね、この時に決してこれが自分の公式見解とかですね、そんなつもりでは話してないと思います。中庭で焚き火に照らされて座っている、その家の女中とか門番とかそういう人たちの間でですね、ふとつぶやいたそれくらいの言葉、それがここでペトロが口にした言葉です。これで裏切って言うんだなんて仰々しく取り上げるまでもない、聞き流してもらっても一向に差し支えないようなことだ。おそらくペトロはそんなつもりで喋ってると思います。で、実際ペトロ自身はですね、自分がこういうふうに喋った当座はですね、これがイエス様から警告されている言葉だって気がついてないようなんです。イエス様を知らないって否定している言葉だと思ってないようなんです。34節のところで、実はペトロはこういうふうに警告を受けていました。先ほどの33節に続く言葉ですけど、イエスは言われた、ペトロ言っておくな、あなたは今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うだろう。まあ、有名な言葉ですね。イエス様がこういうふうにペトロにおっしゃる。ペトロは確かにそういうふうに警告を受けてたんです。しかしこのペトロはたった今この大祭司の家の中庭でですね、自分が女中に語った言葉がまさかその警告されてた言葉だなんていうふうにはおそらく思ってないんです。もしそのことに気がついていたらですね、いけないいけない、こんなこと言っちゃいけなかったんだと思って二度三度って振り返して言うことはなかったかもしれないんです。ところがペトロは自分自身でそう言ってる意識が、つまりイエス様から警告をされた言葉を喋ってる、そういう意識がないもんですから、やっぱりあなた間違いない、あのイエス様の仲間だねと言われて、いやいやそんなことありません、いや間違いないよ、あなたガリラの名前があるじゃない、とんでもない、あなたの言うこと分かりません、そういうふうに2回目3回目っていうですね、イエス様のことを知らないと言ってしまうわけです。ペトロは自分では気がついてないんです、何を言ってるか。ところがペトロは気がついてないんですが、イエス様はですね、そういうペトロの言葉を聞き流しになさらないんです。61節のところでこんな風に語られます。 主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして表に出て話した。本当に不思議なんです。私たちはペトロが裏切ったんだというふうに思ってこの歌詞を読むんですけど、ペトロ自身はイエス様に見つめられるまで自分が何を喋ってたか一向に分かってない、そういう様子なんですね。イエス様が振り向いて彼を御顔を向けて照らしてくださった。その刹那、ペトロは自分が何をしたか気づかされるんです。そして、ああ、この私は明らかにイエスを裏切っていた、主よご一緒にな、ら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております、そういうふうに誓った言葉をこんなにもあっさりと、またこんなにもはっきりと破ってみせた自分だった、そのこと身をやる気がつくんです。それでお泣きをするんですね。私はあの人を知らない、このペトロの言葉を中野町教会で私の前任でいらっしゃった北牧師が、これは大変に悲しい言葉なのです、皆さんの前で説教なさったことです。私はあの人を知らない、そういうふうにペトロが口にしている言葉はイエス様との関わりを否定している言葉ではある。だけれどもそれは同時にその主イエスに従ってきた弟子としてのペトロ自身、自分自身を否定する言葉にもなっているのだ。北先生はその時にそういう説教をなさいました。この言葉は単に他人としてイエス様と自分との関わりを否定しているだけではないんだと言うんです。弟子として歩んできた、その自分の歩みを否定することでもある。そして弟子として歩んできた自分を否定するということはですね、自分がこのシエスとの出会いを通じてようやく存在を与えられ、本当に自分として生きることができていた、そういうものであったのにそういう自分を否定する、自分の存在を否定することまであれば他ならない。でどうしてこれが悲しい言葉なのかというと、それは自分の身を守ろうとして、しかし実際には守りきれていないからだとおっしゃる。自分の存在というのを否定して、自分の在り方、自分のこれまでの歩み、自分の人生を否定することになっている。だからこの言葉って悲しいのだ。誠に鋭いことを指摘してくださっている。確かにペトロの言葉はそうなんです。これまでイエス様に伴われて、イエス様の周りに自分の安らかな居場所を見出し、そしてイエス様に従う兄弟姉妹との交わりの中で本当に安らかに生かされてきた、その一切を金振りするようなことをペトロはここで語ってしまっています。ペトロは今まで気がつかずにいたんですけれど、しかしイエス様から見つめられたことで自分がどんなに大事なものを捨てちゃったかって、そのことに気がついて激しく泣いたわけです。気がつかないうちに本当にやすやすと、しかし最も大事だったはずのものをすっかり捨ててしまっている、そのことにペトロは気づかされます。シエスが振り向いて自分を見つめてくださっているその眼差しの中で、自分がどんなに今までイエス様に守られていたのか、どんなに支えられていたのか、しかしそれを全部失っちゃった、そう思っているから泣けて泣けて止まらない。でこういう聖書の記事を聞くときに私たちは考えさせられるんじゃないでしょうか。今日のところでペトロが口にしてしまったことが、私はあの子知らない、何気なくそう言ってしまった言葉は イエス様との関わりを否定し、そして確かに自分自身の存在をないがしろにして否定にするような言葉です。順序だけで考えるならば、この言葉がどんなに重大かということは分かるはずなんです。ところがペトロはそんなにも重大な言葉をすぐうっかりと、そしていともやすやすと口にしてしまっているんです。でこのことというのはですね、私は主を知らない、そういう重大なことを人間の口に上らせる誘惑というのは、私たちの生活のすぐ傍らにいつも口を開いていますということになるんじゃないでしょうか。おそらくここにいる私たちもペトロほどではないとしてもですね、私は福音を恥じろしませんという思いをそれぞれにどこかに持っているに違いないんです。そしてもし自分が本当に信仰を問われるような場面になったら、自分は間違いなくイエス様に従うものなんだ、そういう証を立てるものとなりたい、そう願いながら日々の生活を歩んでいるに違いないんです。あなた本当にキリスト者ですか、そう例えば警察に連行されて尋ねられる、そんな時にはたとえ小さい声であっても私は死を信じています、そうはっきり答えられるものになりたい、私は主の弟子ですってそれに答えられるようでありたい。でもし本当に人生の大事な場面でそれが言えないんだとしたら、私たちは何のために信仰生活を言っているのか分からなくなっちゃうところもあるわけです。本当に自分を支えているもの、自分を成り立たせているものは何なのか、そのことが否定されてしまうんだったら私はもはやいられなくなる。だからどんなに大変な目にあっても、あのイエス様は私の主です、そう言いたいものだって、おそらく私たちはですね、もちろん捕まりたいとかですね、ひどい目に遭わされたいって願っている方いらっしゃらないでしょうけれども、しかしたとえそういうことがあるとしても、本当にイエス様があなたにとって何者なのかって聞かれたときには、そういうふうに答えたいってどこかで思ってらっしゃるに違いないと思います。ところが私たちの現実の信仰生活っていうのはですね、考えてみるとそういうのっぴきならない状況っていうのはほとんど滅多に起こらないんですね。もちろん太平洋戦争の時の赤穂町教会が経験したこともありますから、この先ずっと何も平穏無事な中で私たちの信仰生活が歩んでいけるって保証されてるわけじゃないんです。しかし少なくとも今日私たちがですね、ここで生きているこの時点においてはですね、例えば私たちがこの礼拝に出たから帰りに警察に捕まえられて留置所に押し込まれるなんてことにはならないと思います。私たちはそういう意味では信仰を言い表しても捕まえられないとっても幸せな時代に生きているわけです。でもです、私たちはそうであるということは逆に言うと、本当に切羽詰まってです、お前はキリスト者なのか、そう尋ねられる機会がそんなにないということでもあるんですね。むしろ私たちの信仰生活というのはどういう場面で過ごされていくのか、大抵はそれこそ大祭司の屋敷の中庭で焚き火に当たって、その隣の女中とか門番とかそういった人とたわいのない会話をしている、そういう中で私たちの信仰生活というのは営まれていくんだと思います。クリスチャンである人たちだけで暮らしているわけじゃありませんから、クリスチャンじゃない人たちもいっぱいいます。そういった人と私たちは日常的に関わりながら、むしろキリスト者の方が少数者ですから、自分だけがクリスチャンで周りは全然そうじゃない人たちばっかりだというのが当たり前ということが多いわけです。そういう中でたわいもない会話をしながら、私たちはしかしそこでもキリスト者として生かされているわけです。そしてちょっと見たところ、そういう日常の生活にすっごいすっかりうずもれてしまっているように見える。でそういう場所が信仰生活の場であるために、私たちは自分たちの日常的な何気ない会話で あまりに気を許してしまって、ここでペトロがしてしまったような失敗を犯してしまいがちなんではないかと思うんです。そして、失敗を犯しがちなどころかですね、失敗を犯してもちっとも気にも留めないんです。私はこの世の他の人たちと同じように生きてるだけだって思ってしまう。ところが、イエス様はですね、そういう私たちの失敗を見過ごしなさらないんです。御顔を持って私たちを照らしてくださって、そして、あなたは今、どういうふうに生きてるのって尋ねてくださる。私たちは今日、今から聖餐式に預かるのですけれども、この聖餐に預かるたんびに、実は十字架の主が私たちに目を留め、そして私たちの失敗をイエス様が全て償ってくださったよ、そういう宣言をここで聞かされるのです。罪がないのに、私たちの罪のために十字架にかかって苦しみを引き受けてくださった、その方が私たちの住むそばを通りかかって、そして私たちの住みに目を留めてくださるんです。そういう主の眼差しの前に自分自身を帰り見て、そして私はあの人を知らない、そう言ってしまったものなんだ、そのことに気づくことができる人は幸いです。そしてさらに言えば、そういうことで激しく涙することができる人も幸いなんです。どうしてか、そこにはこんな事情があるからです。61節です。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。イエス様が振り向いてペトロを見つめられたときに、ペトロは一つの言葉を思い出したんだ。ここに言われています。あなたは今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう。つまりイエス様はペトロの裏切りということをすでにご存じでいてくださった、そのことに気がつくんです。ペトロの側にこんなにも重大な裏切り行為が予想されるんです。ところがイエス様はそれでもあえてペトロを見捨てないで最後まで付き合ってくださっている。そういうイエス様が自分の傍らにおられるんだ、そのことにペトロ気がつくんです。ペトロがどんなにイエス様のことを、私はあの人知らない、そういうふうに言い張って、イエス様の方はだからといってペトロを突き放したりなさらないんです。で、これは決して当たり前のことじゃありません。誠に重大なことです。私たちが忘れてならないことだと思います。イエス様はですね、私たちの言葉がたとえどうであっても、その私たちの言葉と同じように報いる方ではないんです。そういうふうにここには語られてるんです。ルカによる福音書の12章の8節と9節にこういう言葉が述べられています。131ページです。131ページ、ルカによる福音書の12章の8節と9節です。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、その子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われる。これが実は私たちが普通に思うことです。これが当たり前のことなんです。ところがイエス様はこの言葉をすでにですね、実は もう処理してしまうわけです。実際にイエス様は受難の道を歩んで、そして私たちの罪をご自身の前に引き受けてください。それはどういうことか。人々の前で私を知らないというものは神の天使たちの前で知らないと言われる。本当だったら私たちがイエス様を知らないって言っちゃったらですね、私たちも神様から知らないって言われて仕方がなかったんです。でもそういう私たちが神様から知らないって言われる言葉をイエス様が引き受けてくださった。だからイエス様は十字架におかかりになった時に何とおっしゃってるか、エロイエロイエマサバクタニとおっしゃったんです。我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか、あなたのことを知らないんだって、イエス様がですね、私たちに代わって十字架の上で神様から言われたんです。私たちはこのルカによる福音書の12章の8節9節をここだけ聞くとですね、多分ずっと不安になると思います。この私はイエス様や神様のことを知らないなんて言わずに一生生きていけるだろうか、心配するまでもないことです。答えははっきりしています。必ず私たち言います。言いますけれども、それでだから私たちが知らないって言われるそのことはイエス様が引き受けてください。イエス様がここでペトロを見つめられたこの眼差しというのはですね、ペトロの罪を断罪してお前なんか滅んでしまえというそういう眼差しではないんです。ペトロの罪、イエスも裏切っているその姿をはっきりと目に留められながら、ペトロに新しいものを作り出そうとしてくださって、そういう眼差しがペトロの上に注がれています。私たちの上に注がれているんです。私たちは本当に新しい清らかなものとして生きることができる。それはどうしてか、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったから。そしてイエス様は私たちに代わって捨てられてくださった神様。だから私たちは、たとえ私たち自身が本当に実家であっても、私はお前を知らないって神様から言われずに済んでいるんです。繰り返し繰り返しこの礼拝に招かれて、あなたは知らないって言うけれど、しかしあなたはそれでも私のものだって、そういうふうに語られながら私たちはこの地上の命を生きているんです。このイエス様のもとで恵みの奇跡が起こっています。イエス様を否定する者、イエス様もはや拒まない、振り返って受け入れ、そして私たちの上に新しいものが生まれるように、そういうふうに導こうとしてくださっています。まさにそのことがこの暗い世のさなか起こっています。さまざまなこの世の破れや問題や痛み、それが私たちにあります。しかしその中で私たちを振り向いて目を留めてくださっている方がおられるのだ。そして私たちはこの方がいてくださるので、本当に清らかな正しいものとしてここからの道を歩んでいくことができるのだということを覚えたいです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは本当に惨めな弱い小さいものに過ぎないことを思います。今の自分の感情に振り回され、支配され、そしてそのために自分を守るようなつもりで自分自身を否定し、自分がここまで歩むこと許された、そのすべてを投げ捨てて、ただ刹那的に今の自分だけを主張してしまいがちなところがあると思います。しかしイエス様はそのような私たちの全人生を憐れみを持って顧みてくださり、そして神様の前で本当に通用する永遠の命を生きるものとして立たせてくださることを感謝いたします。この地上にあって私たちはさまざまな問題を抱え、悩みや嘆きに取り巻かれていますけれども、 しかし、その一つ一つを主が目に留めていてください。そして私たちの罪と過ち、失敗とご自身の側に引き受けて、本当にあなたの民として新しく生きる命を私たちに与えようとしてくださっていること、どうか覚えることができますように。私たち自身の記憶力は誠に弱くおぼつかないものですけれども、あなたが聖霊によってどうぞそのことを私たちに繰り返し繰り返し悟らせ、そして本当に私たちが主に根ざして確かにされて歩んでいくことができますようにお導きください。私たちがそのような主に支えられている、その感謝と喜びを持って隣人にもあなたに信頼して生きる、その豊かさを分かち与え、そして隣に生きる人を助け支える、そのような愛の技に押し出されて歩んでいくことができますように導いてください。我が身の不幸を嘆き、思うようにならないことを悔やんでそのことに閉じ込められてしまうのではなくて、その自分が今日あなたから新しく生きることを求められ、そして隣人に仕えて行っていいのだということに目を開かれて、ここから歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。賛美歌2編173番を賛美いたしましょう。